メズム東京、メズム東京、
夜のバックステージ、
Brought to you by Tokyo Waves。
Good evening. It's Friday 10 o'clock. Welcome back to MESM Tokyo Midnight Backstage. 2024年4月5日金曜日、時刻は夜10時を回りました。皆さんこんばんは。MESM Tokyo スターサービスディレクターの高藤宮と、
クリエイティブディレクターの小泉健太郎です。
東京竹芝からお送りする MESM Tokyo 夜のバックステージ。この番組は MESM Tokyo の舞台裏、バックステージからお送りするホテルバラエティーです。最新のホテルニュース、ホテルにまつわる豆知識や裏話、ゲストとのホテルトークなど、メズムを中心にホテルがもっと好きになるコンテンツをお届けいたします。はい、こんばんは。
こんばんは。今、高藤さん、新人ですか?の教育をされてますよね。
はい、私が新人です。
ついに、いえいえ、あんたもベテランもベテランでしょ。ベテランでしょ。老兵はただ立ち去るのみだって言いたくなっちゃうけど。うんうん、4月に入ったじゃないですか、うんうん、で多分本当のと言ったらあれだけど、はい、新入社員みたいなのは今多分本社の研修だったりとか受けてると思うんですけど、はいはい、今高藤さんが担当されている若い子たち、うんはい、あれはどなたですか？
あれは、派遣会社から、はい、メズム東京に派遣されてきた人たちです。
じゃあ我々の日本ホテルの社員の方ではないってことなんですね、
う
ん、
ではないです。
うん、あ、そうなんだ、うんうんうん。そういう方々もいらっしゃるし、あと中途の方もいらっしゃいますよね。
中途もいますね。いっぱい面接してるよって話をしてたじゃないですか。うんうんうん、あれで、中途入社がいるんですけど、まあ、2月とか、1月とかもあるんですが、うん、まあ今回4月1日入社の中途もいるので、うんうんうんうん、その人たちも入ってきてます。
なるほどね。うん、なんか、どうですか?
もう、盛りだくさん。そうだね。開業以来一番って言っていいほど多分、取ってる。
人
を。うん、まあ、派遣も含めてね。うん。うん、なので、一気に新人が増えるんです。うん。ただ、まあ、派遣の人なのか、中途の人なのか、新卒なのかによって、ちょっと研修の内容がね、一番初めに入る研修の内容が、違かったりするので、うん、うん。うん、ちょっと現場に来るのが時間差が出るんですよ。なので、その時間差を利用して、今この子たちっていうのをやっていかないと気がついたら、ね、はい、みんな新人が20人ぐらいいますみたいになっちゃうので、
一から全部教えてくださいってなっちゃうから、まあ一応ちょっと時差をつけながら進捗管理をしてるって感じでしょう。うん、そのさ、まあ派遣の方々はちょっと置いといてさ、中途の人たち、まあ多く入ってきたじゃないですか、この1日からも。なんでメズム入ったんですか？
まだね、ごめん、これまだ HR の研修中で、現場はまだ来てないので。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ次その HR の研修が終わったら、うん、高藤さんたちがあの手この手で教えていく
ってことですか？あの手この手で教えていくって感じですね。
なるほどね、うんうん、
もちろん中途と言っても日本ホテルの他館からの移動っていうのももちろん入ってくるので。
なるほど、
うん、あとは他の会社からの本当に中途っていうのもそうだし、
あ、そういうパターンもあるのね、うんうんうん。ラジオ聞いてる人いるかな？
ねえ。
まだ誰からも声かけられてない？
あとね、今まだ黙ってて る, まだ黙ってる。今まだ黙ってる。
聞いてないな、誰も。
うんうん、でも派遣の方々はさ、うん、そもそもメズム東京に入りたいって言って、うん、メズムに来てるわけではないんですよね。もともとは派遣会社じゃないですか。
うん、まあ確かにね。
そう。だからそこの派遣会社先からどうですかっていうところの中からこう選んでくるみたいな感じなので、うんうん、そもそもそれでラジオ聞いてますって言ってたら意外と怖い。逆に怖い。
逆に、
うん、
逆にだったら来いよって話、
う
ん。
そうそう、だったら普通に受けてくれればいいのにってなっちゃうので。
まあでも、そうだよね。決まったらちょっと調べるよね。
ね、あとはどうだろう、ちょっと気になってんのは新入社員とか。
新入社員ね、まあ、新入社員はそうだよね、もうね、これテストに出ますからね。
メズム東京でって、
うん、そうこのラジオの件に関しまして。
そうかそうか、
ついに99回目を迎えたってことですね、
うんうん、早いね、はい、とうとう、大台に乗りますか、
うん、そうですね、まあ、なんで100回目が本番ということで、今回ちょっとジョグで流しながら、はい、まあ、次回はなんかマッチが面白いこと考えてくれてんだろうなって期待しつつ、
そうだね、
行きましょう。
はい。では、今週の企画は、Go Beyond the Lobby をお送りいたします。
はい。
それでは早速始めていきましょう。Stay with us。
メズン東京夜のバックステージ。
さてまずはこのコーナーから気になるホテルニュースをお届けするウィークリーニュースプラッシュ、
はい、
この1週間で話題となったホテルトラベル界隈のさまざまなトピックスの中から私たちが厳選したホットなニュースをランキング形式で発表いたします。 Let's find out、
はい、
ナンバー3、グランド日光東京お台場チョコレートアフターヌーンティーセット、提供期間2024年5月1日水曜日から6月30日日曜日。
うん、鼻血が出そうですね、
はい、うん、東京を楽しむ、東京をくつろぐ、ひとときをお届けするグランド日光東京お台場は吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐザ・ロビーカフェにてチョコレートを贅沢に使用したチョコレートアフターヌーンティーセットを2024年5月1日水曜日から6月30日日曜日の期間限定で提供いたします。
はい、
はい、ザ・ロビーカフェではホテルから見えるレインボーブリッジにインスピレーションを受けて色をテーマとしたアフターヌーンティーを展開出してます。今回はカカオ濃度の異なる様々なチョコレートスイーツの味わいの違いをお楽しみいただける上品なブラウンカラーのアフターヌーンティーをご用意いたしました。ということで、
うん、
チョコレート好きにはたまらない、
たまらないですね、
アフターヌーンティーが、はい、出ております。
なんかでもそれ以上にこのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐ、うん、ザ・ロビーカフェっていうのがこうもうなんかすがすがしいくらい分かりやすいザ・ロビーカフェ
いいじゃん。
それ以上でもそれ以下でもないって感じよ。
いやーちょっともう美味しそう。私
意外にさ、
うん、
あごめんね、
いいよ。
なんかアフタヌーンティーのさ話結構毎週してるけどさ、うん、意外にチョコ固めのアフタヌーンティーって少ないよね。
そうだね、
結構フルーツとかさ
あるある、フルーツとか
も
あるけど、
季節物はあるけどさ、うん、チョコレート固めって意外にないなって思っちゃった。
確かに、なんかバレンタインの時とかにチョコレートっていうのは結構出てくるけど、
もう使うけどさ、なんかいろんなさチョコレートのパターンがあったりとかさ、うんうんうんうん、ストロベリーと合わせてとかじゃん、うんうん、もうこれ結構本当にチョコレートじゃん。
そうなの、
シックな。
そうなの、なのでカカオ 70% とかカカオ 35% とか、う
ん、苦いよカカオ 70%。
そう、でもそこのカカオをこうのパーセンテージを変えてチョコレートの味を楽しむっていう、うん、あの種類を変えるんじゃなくてかと思ってさ、
これはね結構クロート好みするような、うんうん、多分僕絶対行きますこれ。
あ本当、
うん、だってお台場だし、
そうだ、ね、近いしね。
でカカオがまた今ニュースになってるけど高いんですよ。
あ、
だんだん値段が上がってきちゃって、うんうん、まあ、為替の問題なのか何なのか知んないけれども、うんうん、そうだからね、あんまりねチョコレートも、うん、なんだろう、気楽に食べられなくなってくんじゃないのかみたいな話もある中、
うんうん、
はい、税差込み6500円、
いいじゃない。あなたあの紅茶付きって言ってたでしょ、
うん、
ロンネフェルトよ。
出た
出た、
ロンネフェルトと
ね
チョコレートとね、
いいね、うん、じゃあ私に冗談だけ持って帰ってきて。
え冗談だけ、
うん、冗談
冗談。ムースショコラ
これ食べたい
これ絶対うまいよね、
絶対美味しい。でもこれ多分さカカオちょっと強いやつかな。
あーそうかもしんない。でもこれ中段とか下段は結構セーボリーが敷き詰められてるのに、上段はさ、
うん、
これもやっぱり潔いぐらいもムースショコラ1本だよね。
1本なんですよ。
これ本気のガトーじゃん。
ガトー、そうカカオ 70% のチョコレートを使用したムースだって、
うん、これ絶対うまいよ。
めっちゃ美味しそう。
うわーいいね
いいね、
これいいな
しかもさカラーが茶色だからかな、うん、ちょっとシックな感じに見えるよね。
そうそう、だからすっごい大人っぽいのよ、う
ん、今までちょっと桜とか、
そうそう、
あのイチゴとかでなんか、うん、浮かれてきたじゃない私たち。
うもう見るだけでお腹いっぱいになっててからさうん、うん、いいなこれって思って。
これいいよ。
そうね、これにねさらにシャンパンとかつけながらね、う
ん、いいんじゃない。
最高なんだよね。
いいじゃないの、あの、うん、自分でつけてもらえたら
持ってっちゃおうかな勝手に家から。
いや違うよ、頼んでよ
台場の台場のマルエツで買ってこうかな
違うよ、お店で頼んで、お店でダメでしょ持ち込みは。はい、はい、ということでね、ちょっとね大人なアフタヌーンティーお楽しみいただければなと思います。
はい、
はい、ナンバー2、ヒルトン広島 Be Happy ハニーティーパーティー、覚えてる？
なんすかこのちょっとなんか
Be Happy
Be Happy ね、
うん、
Be Happy あったよね、 Be Happy ってね。
そうそう、あの Be って8の B ね、
はい、
うん、 ヒルトン広島6階オールデイダイニングモザイクでは、5月11日土曜日より6月30日日曜日の同日祝日限定にて、華やかなビタミンカラーで送る初夏のスイーツブッフェ、ビーハッピーハニーティーパーティーを開催します。
早口言葉
違うよ、ヒルトン広島フェストリーシェフスミ、マナミが作り出す蜂蜜&チーズの甘くとろーりとろけるスイーツと、レモンやオレンジ、マンゴーなどビタミンカラーフルーツをふんだんに用いた初夏にふさわしいスイーツ約20種類と、8種類のセーボリーをポップで思わずウキウキするような空間でお楽しみいただけます、
うん、
料金はお一人様安3950円。
おお、
うん、土曜日曜祝日の午後3時から5時まで開催いたします。安いね、
3950円、しかも税差込みですよ、うん、ヒルトン広島ペストリーシェフスミマナミさん、うん、
前にも多分
スミさん登場したかな、うん、
やったことがある気がする。
結構お若い方なんです。
そうなのよ、そうなのよね。
へ
でさ、これがまたね、土曜日曜祝日って皆さん行きやすいね。
うん、だけどさ、うん、土日祝だけでしょ、
3時から5時2時間
でさ、5月の11日からさ6月の30日
1ヶ月ちょっと、
うん、でさっきのさ、うん、チョコレートもそうだけど、チョコレートも5月の頭から6月末だけどさ、
うん、短い？
短くない？
あ、そう、土日だけだったら短いよね、う
ん、これのためにさ、これ開発したのっていうさマンパワーどうなってんのって思っちゃうんだけど、ちょっと欲しいんだけどそれ
でも確かにもうさ、うん、もうビーハッピーって感じのビタミンカラーがさ、
そう、ね、
効いてる。
うん、なんかこのリリースの写真になんか所々現れるこのなんか赤べこみたいな、うん、赤べこみたいな蜂がいるじゃないですか。赤べこみたいな蜂。
どういうこと？
これちょっと伝わりづらいんですけど、でも見てください。赤べこみたいなんですよ。
うんうんうん、
こいつがさっきから気になってしょうがないんだよ、ね。
あの羽がなかったら、え、黄色い赤べこみたいな感じ
で。赤べこ塗ったろみたいな。
うんうんうん、いや、私さ、でも、うん、これ、ちょっと気を引いたのは、チーズチーズ？
チーズチーズ。
わかる？
チーズハテナマーク、チーズびっくりマーク、
うん、っていうので、まるでエメンタールチーズのような、
うん、
キュートなフォルムがね、目を引くチーズケーキ。
トムとジェリーに出てきそうなやつね。
そうそうそう、
はいはいはい、
これちょっと気になった。
これ何？
ね、チーズケーキ。
チーズケーキチーズケーキはほのかな酸味のレアチーズケーキにカルダモンで風味付けしたガバと蜂蜜のジュレがアクセントになり、見た目とのギャップも楽しいケーキです。多分だからこれ、かち割ったら中からなんかガバが出てくるんだろうね。
レアチーズ私好きなんだけどさ、
うん、
またこの見た目もいいって感じ。
うん。
え、これ、大きさどのぐらい？このまま出てくるのかな？切られてたらやだな。
え？
これちっちゃいのかな？
見てくださいよ、サイズを。
え？
どう見てもこれ切るでしょ。
切る？サイズどこ？うん、あ、一番初めのやつ、うん、切るのか。
なんかさ、うん、やっぱり全体的になんていうの、味覚が強そうなさ、アフタヌーンティーじゃないさこれ、
うんうんうん、
甘さとかさ、
でもさ、
酸っぱさとかさ、
蜂蜜の甘さって嫌な甘さじゃないよね、私は結構好き。
でもこれなんかドリンクが進むだろうなって思った。
ああ、うん、でもさ、ドリンクね、
うん、
はい、そんなドリンクも、はい、はあ、ビーズエナジードリンク。
それじゃない、それじゃない。
それじゃない。
そういうんじゃない。
そういうんじゃない。
紅茶、紅茶。
紅茶。
だってこのビーズエナジードリンクも絶対甘いでしょ。
どうだろう。
かわいいな、このストローについてる鉢。
ストロー、うんうんうん。ダメか。そうか、紅茶ね、そうだよね。アフターヌーンだもんね。アフターヌーンじゃないか。
スイーツビュッフェ。
ビュッフェか。いや、でもお安いよね。
うん。
3950円。
何なんだろう。広島、だからなのかな、
どうだろう。
いいね、行きたい いなこれ、いい近くで出したらな。
じゃあぜひね、蜂のように飛んでってみてよ。
何言ってるんですか何言ってるんですか、ボケたいの僕だからね、言っておくけど、うん、
ごめん
前から言ってるけど、
ちょっと
ボケたいの僕だから、
先にボケてよ、
ボケるならボケ切ってちゃんと
ごめんごめん、
爪が甘いんだよな、
そうか、
はい、
突っ込んでくれないとさ、ちょっと成立しないからさ、
はい、
はい、ナンバーワン、東京を一望できる地上160メートルのスカイラウンジオーロラからシトラス×イエローアフターヌーンティーが新登場。
はい、
はい、京王プラザホテルは6月よりスカイラウンジオーロラにて ビタミンカラーが目を引くスイーツ野生ボリーのアフタヌーンティーをご用意いたします。
また、
うん、今回ご提供するのはシトラス×イエローをテーマにした鮮やかなアフタヌーンティーです。三段スタンドのスイーツ野生ボリーのほか、一口スープやスコーン2種、紅茶やコーヒーなどをフリードリンクでお楽しみいただけます。
うん
うん、上段中段のスイーツはグレープフルーツジュレやレモン風味のベイクドチーズケーキ、オレンジが香るクリームの表面をキャラメリゼしたシブストなど柑橘類をふんだんに使用しています。
うん、
下段のセボリーには野菜とシーフードのマリネのほか、クリスピーベーコンとパンプキンサラダやベジタブル、チェダーチーズのサンドイッチ、タルタルソースを添えたチキンフリットなど、テーマのイエローに合わせたメニューが彩ります。はい、45階の窓から見える、都心の景色を楽しみながらフォトジェニックなシトラス×イエローアフタヌーンティーをご堪能ください。
うん、
うん、
なんかあれですね、3位から1位まで全部アフタヌーンティーとかブッフェで、
うん、
マッチが面倒くさくなってんのかなっていう感じがだんだん面倒くさくなってきてんのかなって思いましたけど、
どうだろう。
あ、本当にそうですか。
でもさ、こうやってみるとやっぱごめん3位だけどさ、ここだけなんかちょっと色が違ったじゃない、
うん、
カラーがね、
うん、
なのでなんか目を引くね。
え、
チョコレートのやつの方がね
3位2位1位が逆ってことね、反転してる感じね。あ、まあわからないではないかもしれない、うんうんうん、これまたビタミンカラーなんですよ。
そう、ビタミンカラーだね。う
ん、なんすかビタミンカラーって
ビタミンが取れそうな
元気な感じの色ってことですか。
うん、黄色とかさ、オレンジとか、うん、柑橘系に多いあのビタミンのビタミンだよね。
うん、
そうなんだ。
イエローをテーマにね、うん、はい、でこちらは、3段スタンドなんで、さっきのヒルトン広島さんのやつはビュッフェ、
うん、
こちら3段スタンドを出します。コーヒー紅茶など30種類をフリードリンクでお楽しみいただけます。
うん、
乾杯スパークリングワイン付きで、うん、価格6500円。
うんうん、どうこれは。
だってさっきさ3900いくらって聞いちゃったからさ、うん、その後の6500円、ずいぶん高く感じるよね。
感じる。でもまあシャンパンついてるから。あとさ、まあね、私どちらかというとアフターヌーンティーよりブッフェって惹かれちゃうんだよね。なんかさ、好きなもの何個でも食べれるじゃん。
うん、まあ、なんかちょっと子供っぽいもんね
どういうこと。いや、ちょっと言ってて思ったけど、
いっぱい食べたら嬉しいみたいな感じでしょ。わかるわかる、
なんかさ全種類食べたいんだけど、うん、食べながらも あれもう一回食べたいなみたいなのができるのってなんか嬉しいなって私は思っちゃうんだよね。
いや、わかるよ、わかるし、うん、なんか絶妙に用途が違うよね、
ブッフェとうん、アフターヌーンティーとね。
ビュッフェってさ、
うん、
わかんないけど相手との関係性がある程度なきゃ、
うん、
難しくない？
あー、確かに。
今からさ初デートでさビュッフェ行くのってさなんかちょっと難しいよね、
うん、だったらアフターヌーンティーの方が
どのタイミングで取りに行けばいいんだみたいな。
確かに確かに、
あなたってこういうタイミングで代わり取ってくるんだみたいなさ
そうなの、そっか、うんうん、まあね、そうだね、その用途にもよるかもね。
って考えるとですよ、うん、って考えると今回のこの、三段スタンドのまさにオーソドックスな、うんうん、ケオプラザホテルさんのアフタヌーンティーは、
うんうん、
おすすめですよ。
確かに
ゆったり楽しめると思いますよ、う
ん、あのね、取りにも行かなくていいし、うん、関係性もこうね、うまくね、
はい、
話もいっぱいできるしね、
話をねその分弾ませていただいて、
うんうん、
でなんならですね、こう乾杯スパークリングワイン付きが6500円ですけど、
うん、
謎のですね、ロクシタンギフト付きっていう、
はいはい、
ロクシタンはあれですよね、ボディケアとか、
はい、そうだね、うん、
7500円、ロクシタンギフト付きで7500円もあります。そうなんだよね、ケープラさんってなんかね、ロクシタンのアフタヌーンティーとかも確かやった気がする。
多いんだ、そうなんだ、
僕行ったんだよね一回しかも、
うんうんうん、
そうそう、なんかギフト付きのアフタヌーンティーってさ、
うんうん、
まだあんまり多くないよね。たまに聞くけどさ、
うちもなんかアフターヌーンティーになんかギフト作れとかする。あ、ギフトじゃないけどさ、
うん、
アフターヌーンの、
うん、
あのアフターヌーンエキシビジョンの、
うん、
あのポストカード作って売ってるじゃん。
あるんですよね、
うん、ギフトじゃないけど買ってくれたらいいのかな、うん、
あ、それがですね、なんか噂によると、
おうおう、
次のアフターのエキシビジョンには何かがつくとかつかないとか、
うん、あ、そう、あ、そう、楽しみにして
る。リース出てんのかな、これ放送するとき出てるか出てないか。
あ、じゃあまだ出てないかな、
うん、ちょっとお待ちください。
ザ・ボーイ。
なんか出ます。
あらそう。あらそう。じゃあそれも楽しみにしとくて。え、はい、それは絡んでんの自分？
え、あの作成に。え、
そのギフトのところの作成とかには絡んでんの？
あ、それはまた別に。それもちょっとなんかあんまり言うとあれなんで、ちょっと。
そうなんだ。はい、わかりました。
はい、
ということでね、皆さんね、うん、ちょっと梅雨時だけどね、せっかくなのでビタミンカラーもね、うん、取り入れつつ、元気な気持ちで、はい、過ごしていただければなと思いますので、
頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。以上、ウィークリーニュースプラッシュでした。に関するディープな知識をお届けする Go Beyond the Lobby。 一つのテーマをもとにあなたのホテルライフに役立つかもしれないホテルの豆知識をその起源や歴史、様々なホテルブランドやメズム東京での事例を交えながらお届け、ホテルの世界を深掘りし真に魅力的なホテルとは何なのかを探すコーナーです。
はい、
はい、また勉強していきましょう。
どうなんですかね、なんか、うん、冒頭に言ったみたいにこのラジオも99回ぐらいやってますけど、
うんうんうん、
探求できてるんですかね。
どうかな、
理想のホテルは。
どうかな、なんか
ずっとなんかへーしか言ってない
しか言ってないけどね。
へーしか言ってないですけど、
いやでもさ、ホテルもさ、うん、歴史、まあ奥深いよね。まあホテルなのか宿なのかとかさ、うん、そういうところがいろいろ絡んできてるからね。そんなことでいろいろ掘り下げてるんだけど、今回またちょっと、うん、
はい、
ホテルの歴史を掘り下げたいんですが、はい、まあ今までさ、リゾートホテルとかビジネスホテルとかいろいろやってきたと思うんです、うんうん、今回は西洋式ホテルの歴史を紐解いてみたいです。
西洋式ホテルの歴史、
うん、
西洋式っていうのは何かあるんですか、意味が
かなっていうところもっていうところも一緒に紐解いていけたらなって、
分かってないぞこれ、喋ってるやつが喋ってるやつがあんま分かってないパターンだぞこれ、
うん、なので勉強していこうってことですよ、うん、はい、はい、ということで今回は、うん、またですね、合同会社、
うん、
ジールさんの記事を参考に、
何者なんだよ合同会社ジールさん、
う
ん、
やっていきたいと思います。
はい、
はい、では、西洋式ホテルの始まりということなんですけども、うん、ホテルという言葉が外来語なので、うん、なんとなく現代のホテルの原型が、ヨーロッパの方にあるのかなと類推するところがあるんじゃないでしょうかと、うん、
はい、
いうことなんですけど、まず以前番組でもお話しした内容なんですけど、はい、
うん、
おさらいがてら勉強ができたらなと思ってますが、ホテルを英語で綴ると、
はい、
ホテル HOTEL となり、
うん、
その語源はラテン語の何という言葉だったでしょうか。
その日の記憶をその日に置いていく人ですから僕
そう、うん、はい、残念ですね、
何も覚えてないですね。
ホスピス、
え、
ホスピス、
うん、ホスペス、
HOSPES、うん、というラテン語の言葉だと言われてる、
ね、もう一回聞いたけど覚えてないわ。
あら、そう。中世ヨーロッパにおいて十字軍や、聖地巡礼の旅人が宿泊するために、うん、教会が用意した施設のことを指し、客人を保護して歓待するホスピタリティという言葉が派生して生まれたものです。
なるほど、
うん、なので、あの病院を意味するホスピタルの語源も同じ言葉でしたよっていう。やらなかった？
そうでしたっけ？
そうだったんですよ。
全く覚えないです。
うん。ということでね、当時、つまりね、11世紀頃のスイスは、
うん、
古代から交通の要所であったことから、ヨーロッパの十字路と呼ばれていました。
うん、スイス？
うん。
ー
なので、聖地巡礼する際には、スイスの険しい山道を越えなければならず、
うん、
このホスペスという施設は旅人にとって大変重要なものでした。
うん、
これが、西洋におけるホテルの始まりとなりますと、
うん、
いうことです。
なんかさ、うん、もう同じコンテンツを何回こすってもさ、
うん、
やっぱ喋ってる人間に記憶がないからさ、
うん、
いけるよね。多分これ聞いてる人は覚えてないでしょ多分。
あ、そう。
え、覚えてんのかな。
そうか、私、うん、語源のところはもしかしたら私ホテル学校出身だからかもしれないけど、う
んうん、あ、知ってた。
うん、そうそうそう、そこはね出てラテン、あ、そう、そういえばラテン語だったなっていうのは忘れてたけど、ホスピスっていうのは知ってた。
あ、そうなんだ、うん、 まだいけるね。
まだいける。うん、うん。そんなね、西洋ホテルの歴史なんですけれども、はい、19世紀に入ると、西洋ホテルはだんだんと現代の形に近づいてきます。
うん、
その原型を作ったのが、スイスのセザール・リッツという人なんですけど、
うん、ほう、
聞いたことありますか？
セザール・リッツ、うん、聞いたことないな、うん、まさか、
まさか、
そのリッツっていうのはまさか、
おーおーおー、いいとこかするね。じゃあそこも紐解いていこうかな、うん。はい、セザール・リッツはスイスの片田舎に生まれて、はい、10代半ばの頃は地元のホテルでベルボーイをしていました、
うん、
その後フランスのパリに渡って靴磨きや、うん、バイシュニアのドアマンなどをしながら、うん、時代の変革期にあるパリの様子を目の当たりにして成長してきました、
うん、どうしてもドア付近にいたいんだねその人は。
そうだね、うん、不仏戦争の後に、はい、モナコでホテルの支配人の経験をして、
うん、
ヨーロッパ各地の有名ホテルでその手腕を発揮して、うん、やがてリッツホテルを開業します。
そのリッツっていうのは、
うん、そうなんです。
え、パリにあるホテルリッツ、
そうなんです、まさにそれです。
おーおーおーおーおー、うんうん、
要はね、疫病の流行を経験したことから、
うん、
各個室にトイレと浴室を完備したり、うん、ホテルで提供する食事にこだわって料理人を手配するなど、うん、お客様に満足してもらえるようなさまざまなサービスを展開してヨーロッパ中で成功を収め、後にホテル王と呼ばれてた人です。
出た
出た、
ホテル王になりたい。
なりたいの。
ホテル王いいな、なんか海賊王みたいでいいじゃん。う
んうんうん、セザール・リッツさんですね、うん。なお、アメリカのホテルチェーン、うん、ザ・リッツ・カールトンは、うん、このリッツの死後に、その表彰を買収して、フランチャイズ化したものです。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、
ああ、じゃあそのリッツ・カールトンと、パリにあるホテル・リッツの語源は、うん、まあ一緒なんだね。
なのでパリにあるリッツはセザール・リッツが開業したもので、う
ん、
ホテル王と呼ばれていた人が亡くなった後にそこを買収してフランチャイズ化したのがザ・リッツ。
なるほどね、
うん、
ああ、なんかちゃんと調べてなかったなそれ。昨年フランス行った時も行きましたよ、うん、リッツ、あのすごいやっぱり高級な、
うんうん、
高いホテルだから泊まりはしなかったけど、うんうんうん、ちょっとカフェとか行って、
うんうんうん、
お茶いただいてマドレーヌ美味しかったなみたいな、うん、感じ。でもフランス、まあ、パリ行った時には一回多分見といた方がいいって、
うん、あ、言われ
てる、いろんな人から聞いてて、うんうんうん、そう、ぜひちょっとホテル好きの人とかホテリエの人はパリ行く機会があったら、
うんうんうん、
ちょっとリッツさん行ってみてもらった方がいいかなと。
あ、確かにね、うん、日本とかでもねやっぱりね、リッツカールトンに就職、ホテルマンだったらリッツカールトンに就職したいっていう憧れの場所だったりすることもある。っていう感じでね、
うん、
その彼の死後ヨーロッパ中のリッツの方式を、はい、踏襲したホテルが生まれて、その後日本をはじめとするアジアにも広がって現在に至ってる、うん、なのでいろいろ広がってリッツが増えたよねっていう感じでした。
うん、なるほどね、
なるほどね、
ホテルの歴史はリッツにありと、
そういうことですね、
言っても過言ではないってことですね、うん、
そのリッツ、セザール・リッツはスイス生まれでね、
うん、
ドアマンから始めてたという、
うんうんうんうん、夢がありますね。
夢がある？
ドアマンから靴磨きやってさ、
うん、
でホテル王なんでしょ、
そうして、
いきなり支配人になってるのは気になるんだけど、その間なんかあるだろうっていう。
あると思うよ、あると思うよ、うん、まあ、そこからね、うん、のし上がってったっていうのかな、
うん
うん、手腕を発揮してね、
うん、
いろいろやってった
って
、
ね、一代ででしょ、
うんうん、
夢があるじゃん、
すごいよね、うんうん、いや、そんな中で、世界最古のホテルは日本にある
ん
です。
え、
これまでね 2,3 度取り扱ってきた内容なんだけど、
この間やりませんでした、
覚えてます、
あれでしょ、
ギネスの、世界記録に認定されていて、
うん、
現存する世界最古の宿泊施設が日本にあるんですけど、
あ、この間あれやったのはあれか、富士屋ホテルはリゾートホテルか、
富士屋ホテルはリゾートホテル、うん、
今回
は世界最古の宿泊施設、
はい、
覚えてる、私ごめん、
漢字のやつでしょ、
あ、そうそう、私全然覚えてなかった、
難しいやつでしょ、漢字のやつでしょ、わかんないんだから漢字とか、うんうん、
はい、現在山梨県の、うん、西山温泉にある慶雲館という宿、
あ、それそれそれそれ、言われたら、うん、出てきた出てきた、
あ、覚えてた、
う
覚えてないよ覚えてないから言えなかったんだけど、でも言われたらうんうん慶雲館ってよく言ってるよね。
うんうん、ね、藤原の鎌足の息子である藤原真人が発見したって言われてるんです。
真人、
真人、真の人って書いて真人、
うん、君たちはどう生きるかの真人。
あ、どうでもいいです。どうぞどうぞ続けてください。え、ごめんなさい。それが、慶雲館が日本の初めてのホテル？
うん、世界最古の。
どういうこと？だって世界最古のホテル。あ、世界最古のホテルと、
現存してる世界最古のホテル。
あ、現存してるね。
うん、うん。うん。
現存してるね、うん。今なくなっちゃったってことね、他のところはね。
だと思う。で、ギネスに登録されてるんです
って。なるほど。うんうん、はい、はいはい。
世界記録としてね。うん、うん。っていうのが、山梨県にある。
このくだり何回やったっけな。うんうん。はい、
うん、その息子の時代、そのね、藤原の鎌足という人物は多くの歴史の教科書とかで出てくるんだけど、うん、その息子の真人、
うん
うん、の時代からあるというだけでも相当歴史があるだろうなって想像つくと思うんですけども、うん、この宿の名前の由来となった慶雲というのは、うんうん、約1500年前の元号で、
うん、
我が国で最初の元号である大化、
うんうん、
から数えても5番目に当たる古いものなんです。
大化ってあの大化の改新ですか。
の大化だと思う。うん、
うーん、
1500年前の言語だって。
全く分かんない。全然つかめないよね。あ、そういうのがあるんだ。
あるんですって。
慶雲。
うんうんうん。
うん、その慶雲の館って書いて慶雲館。
慶雲館、そうそうそうそ
う。
う
んうん
うん、で、そのね、真人、
うん、
藤原のね、真人が宣言を発見して以来。うん、西山温泉は湯治湯として栄えてる。
湯治湯ってどういうことですか。
湯治湯、湯治所、わかるかな。湯治ってわかる。
湯治ってなんですか。
あの温泉に使ってこう、
あ、そっちの湯治、はいはい、理解しました。
湯治です。湯治場として栄えてきていて、
うんうん、温泉エリア、
うん、そうですね、うん、武田信玄をはじめとしたたくさんの人々から愛されてきたんです。
本当に、
うん、
信玄も、
信玄も愛してきた。他にも兵庫県の、
うん、
城崎温泉や、うん、石川県の栗津温泉にも同じような時代からある温泉宿があり、うん、日本には湯治場を中心に古くから続く宿が数多くあるそうです、
うんうんうんうん、
なので最、まあ、最古がそこの慶雲館だったけれども、うんうん、その他にも日本にはたくさんの古い最古の宿がある。最古って何か、
温泉宿がある。そうだね、温泉があるところに宿があるって感じだね、う
ん、なので意外と日本は何、うん、宿の国っていうの。
そうだね、世界最古、現存する世界最古がのホテルが日本にあるっていうのは意外にみんな知らないよね、多分ね。
知らないと思う、うん、そんだけ物持ちがいいのかな。何なんだろうね、
何なんだろうね、みんななんで亡くなっちゃったんだろうね。
そうだね、
逆に言うとね、
うんうん、
まあ、戦争だったりとか風化だったりとかいろいろとあると思いますけど、う
ん、そんなあのホテルの歴史なんですけども、うん、ここからはちょっと近代のことに触れていきたいんですが、
はい、
まあ、近代って言ってもね、つまり鎖国が終わって開国してからの日本ホテルについて見ていきたいと思います、
うん
うん、やっとここで日本初の西洋式ホテルの話にはなるんですよ。
なるほど、
うんうんうん、今までの回でやってきた話もここでやっとつながってくるので、うん、ちょっといろいろやってきたじゃないですか、
うん、
ビジネスホテルのこともそうだし、
ね、
リゾートホテルのこともそうだしとかやってきたので、
ね、うん、
ちょっといろいろつながってくるから、うん、しっかりと、
うん、
はい、思い出してくれたら嬉しいなって感じで。
正直一つも覚えてないですけど。
え、
正直一つも覚えてないですけど。
いや、
はい、
思い出します。
お願いします、
は
い、
日本が開国したのは、うん、1858年、
うん、
マシュー・ペリーの2度目の来航によって、
うん、
日米修好通商条約が結ばれた年のことでした、
はい、
うん、条約締結に伴って開港された横浜には、うん、たくさんの外国人が訪れます。
行ってた行ってた
行ってたね、
うん、
当時の日本の宿には、
うん、
施錠や完全な間仕切りの習慣がなく、うん、プライベート空間の確保を重視する、うん、欧米人はあまり快適に過ごせなかったようです。やりましたね。
だからこそ、だからこそ、
うん、だからこそ
一つ一つの客室が区切られている
そう
ホテル
が生まれましたが、覚えてますか。
プリンアラモード。
おお、プリンアラモードはね、
プリンアラモードでしょ。どうせ。
そうなんだけど、うん、
それは越後製菓。え、何何。どれどれ。
2代目だな。
うん、2代目？何が？
プリンアラモードを残したのは2代目のホテルだと思います。 ドリアも2代目のとこだと思いますよ。
何の話してます今うん、何の話してます。
はい、そんなね、うん、日本初の西洋式のホテルは、うん、1860年にオランダ人の、うん、C.J. フフナゲあごめん C.J. フフナゲールごめんフフナゲールだ
フフナゲールフフナゲール何投げてるの何投げてるのその人は一体フフナーゲルね
フフナーゲルねちょっと、はい、オランダ人の C.J. フフナーゲルが開業したホテルです、
うん、はい、
どこのホテルか覚えてるかな、
うん、
もう今はない多分ねプリンアラモードは今はあるってとこだと、
うん、あそうだね
うん
あそこでしょ。
それの前だったとこだよね。うん、覚えてる？
どこだっけ？
はい、横浜ホテル。
え？普通かよ。
なんでよ。
普通かよ。横浜ホテル。
うん、船
横浜にあるホテルなんですか？横浜ホテル。
横浜ホテル。
普通かよって。
あの船のやつよ。
うん、うん、船のやつ。うんうん、何船のやつって？船の。
船を
改装して作った
ホテルってやつ。うんうん。うんうん建物は日本式の建築であったようですが、うん、ホテルの中にはビリヤードやボーリングなどの娯楽施設が設けられていて、うん、日本初の西洋式のバーも併設されました、うん、ホテルを社交の場とも捉えていた、うん欧米の人々にはこうしたパブリックスペースが欠かせない要因だったんです、うん、
いいな
っていうので、うん、初めてそれを一緒に作ってたのが横浜ホテル、
うん、はい、
うん横浜ホテルはもうありませんが、
うん、
同時代にできた富士ホテルや、うん、オリエンタルホテル、
うん、
明治に入ってできた帝国ホテルなどは、うん、今も西洋風ホテルの老舗として残っています、
はい、
これらが現在の日本の高級ホテルの原型です、
うん、
ですが高級ホテルは多くの方にとってあまり馴染みのない非日常のものでしょう、
うん、
では出張や軽い旅行などで利用するビジネスホテルはいつ誕生したのでしょうか？
ん？それはなんかこの間やりましたよね、
うん、覚えてる？
まずそもそもビジネスホテルっていうのが日本でできた概念で、
うんうんうん、そう
何でしたっけ大阪がどっかのあれでしたら京都かなんかの
正解正解
なんとか、
うん、ビジネスホテルの始まりは京都発祥の、うん、なんていうホテルですよ
なんとかでしょ
うん、
うん、分かるよあるよ今も
今もあるよ
今もあるな知ってるよ
あそうホテルホッケクラブ。
あ、それそれ。
あ、それそれ。
ホッケクラブ。全然覚えられないんだよね。どういうこと？ホッケ焼いてんの？どういうこと？
う
ん。
高度経済成長期に、うん実施したビジネスマン向けのキャンペーンであったと言われています。
うんうん、おお、なんかなんかだんだんなんですかこれアベンジャーズみたいなことですか？昔にやった話がだんだんつながってユニバースみたいな。
そう繋がってくるんですよ。
どういうことどういうこと？うん。
なので当時のホテルの利用客は、はい企業や、うん業界の団体が主でビジネスマンが一人で宿泊することは稀でした、
うん、
あのホテルホッケクラブのキャンペーンで、うん、当時のビジネスマンには必須のアイテムであった何を設置していたでしょうか
なんだっけ電、うん、電話電話じゃなくてタイプライターみたいな
感
じ、ね、てたよね、うん、覚えてる覚えてる
覚えてるじゃん
おいいよいいよ今何ポイント
そうですね、うん、タイプライターなどを設置し、はい、大浴場や朝食バイキングを設けたそうですと、う
ん、はい、
はい、新鮮で目を引いたこの宿泊プランは、うん、バブル崩壊で団体客の需要が落ち込んだ後、
うん
宿泊に特化したビジネスホテルへと受け継がれていきました、うん、という
からの
ことです
うん
思い出してきた？
いいよ。
っていう風にホテルの、なんだろうな、歴史がね、続いてるよっていうことです。もともとは西洋式のホテルが多分一番古い。で、その西洋式のホテルっていうのが、セザール・リッツが、まあ、やってきて、今の高級ホテルにつながってますよっていう感じです。う
ん、あ、じゃあ、リッツさんが何、何ちょっと話まとめると、
うん、
リッツさんが、その、西洋式ホテルに、ラグジュアリーな要素みたいなものを、埋め込んで広めたぐらいの感覚でいいのかな。
そうだね。で、それをどんどんこう受け継いでいって、今現存している日本のそういう西洋式のホテルっていうのが、
うん、
さっきも出てきていた、帝国ホテルとか、
うんうんうんうん、
そういうところが、今、うん、日本ではね、西洋式の老舗と呼ばれるところですよね、っていう感じ。あ、ステーションホテル。我々の同じ会社のステーションホテル、うん、東京ステーションホテルも、そこに入って西洋式のホテルに入っている、
うん、古い西洋式のホテル、うん、ごめんなさいもう慶雲館は慶雲館は西洋式ホテルではないの
慶雲館は、西洋式のホテルではないんですただ、
ホテルでは
世界最古のホテル、
うんうん、
宿泊施設
せあ泊まれる場 所, れる場所、うん、世界最古のお金を払って泊まれる場所、
うんうんうん、
現存する、
うん、要はさ西洋式ホテルっていうのは、うんまあ、その疫病の、ね、流行があったからこそこのセザール・リッツさんがね、
うん、
個々にそのトイレとか浴槽とかを完備して、うん、こう部屋を提供するようになった、
うん、
作り上げた、うん、それで料理にもちょっと特化して、うん、あの満足してもらえるようなさまざまなこうサービスを展開していくことでヨーロッパの中で成功を収めて西洋風のホテルがどんどんどんどん広まっていったってことですよ。
その西洋式ホテルの定義を知りたかったんですよ。それは客室が一つ一つ分けられていてその中にベッドもあって、うん、トイレもあって、うん、お風呂もあるっていうことが西洋式ホテルってこと、
う
ん
うん、そうですそうです。
なるほど、
うん、昔のその日本の、まあ、ホテルというか宿は結局施錠はない間仕切りないってとこだったじゃないですか、
うんうん、旅館っぽい感じで、うん、だからもうね
そう。それで取り込んできたのが、
うん、
あれですよ CJ
フフナーゲル
の
フフナーゲルでしょ。
そう、うん、あの個室をそれぞれ入れて娯楽施設入れてっていうのが、
うん
はい、日本初の東洋式のホテルの始まりだった。
フフナーゲルさんは今のメズム東京を見てどう思うんでしょうね
どうでしょう。
おホテルもこうなっちまったかって感じかな、
うんうん、そんなね歴史がいろいろあるわけですよ、
はい、
今まで勉強してきたものがあ歴史的にこうつながってくるなっていう、
ね、マルチバースがつながってきたってことですね99回にして
です。どうですか西洋式、これが西洋式のホテルの歴史です、
うん、まあでも大事だよね改めて。えこういうことってさ、うん、ホテル学校で勉強するもんなの。
ああ、ね、世界最古がどことかは、
うん、
まあ、その学校にもよるのかもしれないけど、
うん、
もともとそのホテルの原型はこういう言語から来ててとか、そういうのはやる。ホテルの歴史みたいな。なので、すごい忘れてたけど、うん、私、セザール・リッツの名前は知ってる。
セザール・リッツは知ってる。
知ってる。
ウフナーゲル。
ウフナーゲルは、
ウフナーゲル。
知らない。
知らない。藤原真人。
あのね、そこは出てこなかったな。
なんかさ、この話で一番びっくりしたのはさ、藤原真人。
真人。
若くない名前が。今っぽくない？
今っぽい。
藤原真人って今いてもおかしくないじゃん。
鎌足の息子さん。鎌足
の息子が。
うん、
鎌足とか言って知り合いみたいな言い方するけど。うん。うん、
そう、だから、意外となんだろうね、ホテルって西洋から入ってきただろうなと思ってたけど、うん、意外と日本の宿のところにも原点はあったってことだよね。
うん。
うん、それが欧米とか、まあ、西洋の人に受けるように、だんだん変わってって今のホテルができてる。
まあ、もうちょっとあとなんだろう、アメリカとかだとさ、ダイナーじゃなくて、あれ、なんて言ったっけ、宿泊施設、もうちょっとアパートみたいなやつ。
ああ。
モーテル、うん、モーテル、モーテル。モーテルとかさ、
うんうんうん、
やっぱ国ごとに若干ちょっと様式違うよね。
そうだね、
うん、とかもうちょっとね、海外だと Airbnb みたいなのも発達してたりとかするしさ、うんうん、
でもさ歴史的にはもしかしたら新しいのかもね。
うん、まあね、それはあるかもしれないね、うん、
今度ちょっとそっち系見てみるのもいいのかもね、
うん、
アメリカのその B&B とか、
うん
うんうん、
モーテルとか、
モーテルとか、うん、はい、ということで、うん、西洋式ホテルの歴史を見てまいりました、
はい、
今後も勉強していきますか。
はい、
覚えておいてくれますか。
今回ので分かったけど、同じコンテンツを何回こすっても大丈夫です記憶がないから。
あ、そう、あ、そう、
はい、
あ、じゃあまたね、今度ね、いろいろ詳しくね、いろんなとこからね、つながりが持てたらいいなと思っております。
お願いします。
はい、今週のゴービオンザロビーは西洋式ホテルの歴史をお送りいたしました。
はい、
はい、
もう払いなかり毎回I'm not afraid to die.
京竹芝からお届けするホテルバラエティ
ー、メズン東京ミッドナイトバックステージ、
メズン東京ミッドナイトバックステージ、
Brought to you by 東京 Waves。
今週のウィークリーピックアップトラックスはパオワカラニさんで毎回 YPO をお送りしました。
毎回毎回毎回。
これ実はですね、チャプター63でも流しました。2回目です。
だね。
毎回 YPO です。
そうね。これちょっと流行らそうとしたやつよね。
そう。毎回毎回 YPO なんです。今回も YPO です。今回 YPO。
今回 YPO。
はい。パオワカラニさんは結成11年、日本各地、そしてハワイにてイベント、ディナーショー、ハワイのデザイナーのファッションショーなどで幅広く演奏活動を行っています、2022年7月にセカンドアルバムをリリースして、2024年2月にはなんとですね、ハワイツアーを行ってます。すごくね。ドームツアーとか聞いたことあるけど、ハワイツアーすごいね。はい。で、今回の、今回 YPO、毎回 YPO。
毎回 YPO。
今回ご紹介した、毎回 YPO。毎回は、ハワイ語で、元気、順調、快適、素晴らしいという意味が、何でもありだな。元気、順調、快適、素晴らしいという意味があるそうで、YPO は、ハワイ島にある、ハワイ王族の聖なる谷と呼ばれている、癒しと開運のパワースポット。まあ、直訳すると素晴らしい聖なる谷ってことですね。毎回 YPO。
パワースポットですな。
オフィシャルサイトの他にも、Facebook や YouTube などでも、曲を配信しておりますので、チェックしてみてください。
はい。
メズム東京で毎晩繰り広げられるライブパフォーマンス、メズムショーケース、出演アーティストの情報とタイムスケジュールは、メズム東京公式ウェブサイトのショーケースのページをご覧ください。はい。ハワイツアー帰りのですね、パワーカラニさんは次回5月3日を金曜日の出演予定です、
はい。
はい。
ゴールデンウィークはハワイに行かなくていいのかな。
毎回は、確かに。ゴールデンウィークっていう概念がもうだって日本だもんね。
あ、そっか、そうだね、そうだね、
すごいですよ。ハワイツアーしてるんですよ。
すごいね。
どういうことですか、ハワイツアーって。
ドームツアーよりすごい気がする。
そして
そして、メズムからのお知らせです。
はい。
なんと、
ん？
なんと。
なんだ？
素晴らしい、ことが起きたんですよ。
何ですか、その、ニュアンスな感じ。素晴らしいことが起きた。
はい、なんとですね、
はあ、
メズムの我々が着ているこの、制服が、
うん、
高校の、家庭科の、教科書に、載りました。
はい、ごめんなさい、全く僕理解しないんですけど、どういうことですか？で、この我々のワイズバングオンとコラボした
のそう、この制服が、あのジェンダーレスを歌っていてっていうのがあり、高校の、家庭科の教科書に載ったんです。
家庭科の教科書があるんですね。
家庭科教科書あります。
はい。その中に
全国ネットかな、
全国
ネットです。普通科の、
あ、そう。
なので教科書をこう開いたら、そのジェンダーレスのこういうユニフォームを扱ってるとこがあるんですっていうようなので、メズム東京のこの制服を着てる我々のタレントが写真になってちゃんと載ってるんです。
教科書に？
教科書に。
え？
すごくない？
それすごいね。
雑誌じゃないよ、教科書。
もうそれは要は男性も女性も、まあ分けるんではなくて、サイズ違いっていうので、同じデザインのものを着てますよっていうのが、だから珍しいってことでしょ？
そうだね。で、今後こういうことをやっぱいろいろ、今制服ってさ、高校生でもさ、あの女性でもパンツ選べたりとかするじゃない？
ああ、いい
よね。スカートじゃなくてパンツ選べたりとかいうところでこういろいろ、
プールの水着とかね、なんか、
やってきたと思うんだけど、そういうのの一環なんだと思うんですが、我々の制服を取り上げていただきました。
時代がようやくついてきたってことか。あ、はいはい。
すごくない？教科書。
はいはいって感じですね。いや、すごいよ、すごい、ね。これ誰が出たの？教科書。
教科書は、と。
ああ、でもそんぐらい出たんですね。なるほど。
誰が見れるんだね。私はもう見ました、教科書。
え、それはどういうこと？お借りしてってこと？
あ、そうね。あの、こういう風に載りましたよっていうのがメズムに送られてきてるので、それを見たんですけど。
ちょっと見せて
もらおう。これでもさ、一般の人は高校生いないと見れないね。
確かに。
確かに。
あるんですか？
でもさ、それ、OK だったらさ、なんかで、アップしてればいいじゃん、写真とか。
ああ。
ダメなのかな？
いや、一
うん、紹介。
これがリリース出た後にして。
あ、そういうことね。まあ、そりゃそうだよね。え、ごめん、これリリースなの？どういうこと？リリースって今年、この4月1日からの家庭科の教科書ってことか。はい、あ、超ホットな話ってことね。
超ホットな話です。
我々もこの水曜日にリリースを出したばっかりと。
そうです。家庭科の教科書に載りましたよ、載りますよっていうリリースを出しました。
へえ、家庭科の教科書に載りますよってリリース出したことないよね、あんまりね。
確かにね、ホテルの宣伝っていうか、うん、家庭科の教科書の宣伝みたいになってるけど。
あ、
うん、
なるほど。
うんうんうん。だから、そっか、新しくその家庭科の教科書を使う人じゃないと見れないってことか。
うん。ここ？
ここ。
おー、すごい。じゃあちょっと高校生の。うん、お子さん。もしくはこれを聞いてる高校生の君。
うん。
うん。家庭科の教科書を見てくれ。
ね、どっかに
我々がいるかもしれない。
ね、こんな分厚い家庭科の教科書なので。
そんな厚いの？
そこの中のどこに載ってるかっていうのを見なきゃいけないけど。
頑張れ、頑張れ、
うん。うん。ちょっと探してみてくれたら嬉しいです。はい。はい、それから、新しいレイヤードパフェが。始まりました、
うん。お、ついに始まりましたね。
4月1日から。
はい。
レトロな、レトロな、かわいい、かわいい。
うん。
毎回毎回な感じの
毎回毎回ワイピオですね。
はい、メロンクリームソーダのレイヤードパフェが
4
月1日から、
うん、
販売になりましたので皆さんね、
なんか噂によるとそこそこ好評だとかなんだとかって聞いてますよ。 あれ嘘なのかな。あ、そうですよね、うんうん、
あ、そうなんだ、うん、いや私もこれはちょっと気になってる、
うん
うん、
ぜひ
ぜひ、
はい、美味しいので。
美味しいか、
まあ、そんなこと言いながらもう次のレイヤードパフェを仕込んでますこちらは。
そうね、あとは作り物のさくらんぼ食べなきゃいけないからね。
そうね、
うん
うん、
その辺もちょっとねチェックしたいなと思ってます。
はい、
はい、それから来たる4月20日、
はあ、
ブライダルフェアを開催いたします。
ブライダルフェア。
はい。
なんすか、高田さん結婚するんすか。
あ、そうそうそう。
どういうこと、どういうこと。
何それ。何何。喧嘩売ってる。
フラ失礼しました。何ですかブライダルフェアって。
ですね。
そんなことやってましたメズム。
あ、そうなんです。ね、今回ですね、うん、メズム東京一つ宴会場持ってるんですけれども、はい、そこの中で結婚式ができるんです。
うん、
で、
うんうんうん、
どんな結婚式できるのかなっていうのがわかる。うん、ブライダルフェアっていうのを開催しますということで、
はあ、
来ていただきますと、まず、お料理の試食ができます。メズム東京で出してるお料理なんですけども、その、まあ、結婚式をするよってなった時にどんなお料理が出るのっていうのがあると思うんですけど、そのお料理の試食ができます。
うん、
それから、ドレスの試着ができます。
出た。
これからですね、相談会も受けてるので、二、うん、人が叶えたい結婚式とかのね、相談にも乗るので、どんなことができるのかなっていうのもね、一から考えながら、やっていければなっていうところの相談会が設けられていて、
うん、
あとは、結婚式体感。
体感？
体験。
体験。
体感。
体感。何ですか、結婚式体感って。
メズム東京のコンセプトである五感を魅了するにちなんで、うん、五感を魅了するような体験演出をご用意しているので、
うん、
その体感してもらう、それを体感してもらう、
体験を体感してもらうってこと、
うんうんうん、
うーん
っていう、まあ、こういうウェディングができますよっていうのを、あ、直にね、お食事食べたり、五感を魅了するような体感をね、してみたりとか、ドレス試着したりとかで、
はい、
いろいろ相談にも乗りますのでね。
なんかありますよね。この、ホテルらしいですよね。やってることが、ブライダルフェアって。
うんうんうん。
だけど、ごめん、これちなみに主催がメズム東京なんですか？
メズム東京が、
うん、
宇野デザインさんという、
はい。
会社と、提携していて、
はい。
はい。そこと一緒にやってます。
その宇野デザインさんっていうのは、
うん。
ウェディング
の、はい。
ブライダルを
手掛けている会社
さんですね。
はい。
なるほど、なるほど。
で、我々メズム東京が、場所、宴会場を提供していて、お料理とかね。
なるほどね。
うん、そういうところを一緒に作り上げながら、唯一無二の結婚式を。
そういうのもやってんですね。
はい、やっていただければなと思います。
意外に手広いな。うんうん。
はい。もちろんね、宴会場が一つなので、うん、お式を外であげて、披露宴をお家でとか、うん、あとはね、人前式みたいなのをやったりとか。
人前式。ほう。
うん、なんだろう、例えばね、ロビーとかで、誓いの言葉をあげちゃうみたいな。
ロビーで、
うん、とか、なんかそういうのもいろいろ考えたりとかもしてるので、
へ
うん。もちろんね、相談会があるので、うん、こんなことできますか、あんなことできますか、うん、っていうので、できる限りね、宇野デザインさんと、メズム東京が、 協力しながらね、うん、唯一無二の結婚式をね作り上げたいと思ってるので、
なるほど、
うん、ぜひ相談してもらえたらね、自分らしい結婚式が作れるかもしれないです。
4月の20日。
4月の20日です。
無料です
ので。
無料？
はい。
試食できるの？
うん。
行こうかな。
あなたはダメよ。あなたダメよ。
飯食うんでしょ。え、あ、冷やかしはなし？冷やかしはなし？あ、すいません、失礼しました。はい。
うん。でもね、これから結婚しようかなって思ってる人とか、うん、まあ結婚式を探してる人とか、
うん、
うん。これから夢にね、溢れてる人とかもね、うん、ぜひぜひ、こう見てみるとね、いいかなと思うので、
うん。
はい。で、このね、フェアね、無料なので来ていただきたいんですけれども、うん、フェアの参加するとね、特典がついてきます、と。
はい。
いうことで、フェアの来館特典としては、
うん。
逸話で、逸話さんってまあドレス会社なんですけど、はい、ドレスをご制約いただいた際に、
うん、
レンタル料金が安くなります。
はい。
料金言っちゃっていいのかな？ね、通常、12万1千円のところを、5万5千円。
うん、リアル。
で、タキシードをレンタルできますよ、とか、
タキシード、うんうんうん、
あとは、当日、もしこのブライダルフェアに来た当日にご制約してもらった方には特典がついていて、
うん、
メズム東京、
うん、
ウォーターズでの前撮り。
え？
まあ、写真だよね。前撮りを35万円分プレゼント。
うん、え？そんなのやってんだ。
うん、多分前撮りするとちょっとやっぱカメラマン呼んでっていうのですごくお金がかかるんだと思うんです。うん、それをプレゼントしますと。
当日制約。
うん。
すごいですね。家電量販店みたいですね。
ちょっとごめん、知らなかったけどさ、うん、前撮りするのにさ、そんなにかかるんだ。35万とか。まあ。
まあ、かかるんじゃない？だって。
カメラマン入れて、照明とか、衣装代とか。
ヘアメイクして、ってやると、
うん、
まあ、意外にバカになんないですよ。アフターケアとかまで考えると。
あ、そう。
うん。
それの前撮りがプレゼントされるんですって。
まあ、でかいですね。
でかいよね。
その分。結婚式にもっとお金をかけられて
る、うん、そうかもしれないね。
いろんなことができるかもしれない、うんうんうん、
っていうのがあるし、うん、宴会場の眺めもすごくいいのでね、
うん、
ぜひぜひね、この機会に見ていただいて、うん、参考にしていただければなと思ってますので、はい、皆さん、4月20日の土曜日ですね、うん、はい、ぜひぜひメズム東京に来ていただければなと思いますので、はい、お願いいたします。はい、では DM のコーナーへ参りましょう、う
ん、はい、
今回のトップバッターは、
はい、
ヒロミンさんです。
あら意外なとこ来ましたね。
はい。ヒロミンさんのこのお手紙、ちょっと先週届いたものなんですけれども、
ね、
はい、お読みしますね、
はい。
はい。夜のバックステージの皆様、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ヒロミンです。
クロちゃんです。
はい。そこなんで、コイちゃんですって言わないの？
クロちゃんですのノリだなって思いながらいつも聞いてる。
はい。高藤さん、花粉症辛そうですね。
うん。
私は、黄砂がやってくると、目が痒くて大変です。ヒロミンのアレルギー情報いらないですね。いよいよ欲しい欲しい。
自分で突っ込んでんのこれ
、うん。はい。まずは、ポッドキャスト100位以内おめでとうございます。
ありがとうございます。
うん、ヒロミンも、ポッドキャストから聞くようにしたので、
うん、
少しは貢献できてるかな。
ありがとう。
と嬉しかったですと、うん。
それです。
今回のホテリエ工場委員会は聞いていて、本当にヒューマン工場になるなと思いました。
ヒューマン工場。
うん。今週で言うと、人の話を最後まで聞くというのは、
うん、
この年になっても難しくて、うん、はい、気をつけていても、うん、ついカットインしてしまったり、
うん、
話がだんだん興味のない方向に行くと、うん、聞いてるようでうなずきながら他のことを考えたりしてしまったりと、うん、まだまだ人間ができていない60です。
そういうとこだぞ、そういうとこだぞ、ヒロミ。
はい、ところで、
はあ、
インスタや X で、最初見たときに、ザ・ブレンドの名前から、コーヒーの新しい種類かと思ったら、
うん、
発泡マウスウォッシュでびっくりしました。
はい。
きっとそう思った人、他にもいるはずですと。
うん。
あー、発泡のね、マウスウォッシュあったじゃないですか。バブルマウスウォッシュ。
うんうんうん、
あれにもザ・ブレンドって入ってるんですよ、パッケージに。はい、だから、コーヒーかと思ったんですって。
なるほど。
コーヒーの新しいのかなと思っちゃったんです。
うん。
うん、はい。今週末には東京も桜が咲いているのかな？
うん。
いよいよ本当に桜の季節到来ですよ。バックステージの皆さんとお花見行ったらめっちゃ楽しそうだけど。
うん、
全く喋る暇がなさそう。
そうね。
うん。お二人のお花見の経験談などあればお聞かせくださいと。
うん。
うん。ヒロミンは若い頃に職場でお花見に行くことになって、食べ物、飲み物は適当に持ち寄りだったので、サンドイッチとお家で入れたコーヒー、 大きな保温の水筒に持っていったら、その日が結構寒い日だったので、うん、ホットコーヒーが大人気で気が利く女子になっていましたが、本当は焼き鳥や唐揚げの気分じゃなく、ただ単に自分が食べたいもの、飲みたいものを持って行っていただけでした、
うん、
職場メンバーでお花見とか今ではあんまりしないのかなって。
うん、
うん、ではこれからも花金を彩る放送楽しみにしております。
ありがとうございます。
そっか、最近のお花見には自分で持っていくってあんまりないか、作って持っていくとか。
自分で作って持っていくはないね。
あれよ、5万円買わなきゃ。
え？
え？お重？お花見のお重、ね、5万円の。タクシーで届けてもらわなきゃ。
そうね。なんか、どうだろう。まあ、どっかで買って、
うんうん、
コンビニだとかスーパーにみんなで寄って、うん、なんかみんなで選びながらお酒とか買って、うん、持ってくみたいなのが、まあ、僕は学生の頃はしてたかな。
ああ、そっか。
でも今さ、いや、そもそもそのコロナ禍とかを経てさ、うんうん、まずそもそもさ、花火どころかみんなで飲むって機会が相当少なくなったじゃん。
そうだね。うん、あのコロナのところで一旦それが分断されたので、その後みんなでわーって飲みに行くことがなんとなく少なくなったよね。
うん。いや、ほんと減った。
減ったね。
飲む量が。あの人とね、うんうんうん、一人で飲んでるけど。ずっと家で一人で飲んでるけど。
うんうん、ねえ、そうだね。確かにな。
行ったのは一番最近で思い浮かぶのって、一番最近質問もう、7、8年前かもしんないけど、
うん。
代官山にあります。
代官山、はい。
西郷山公園という、ですね。中目黒も結構桜並木が有名じゃないですか。まあそこの先に行ったらですね、ドンキホーテがあるんですよ。
うん、
そこで先を買い込んでちょっと上に上がると西郷山公園っていうのがありまして、
う
ん、はい。よく大官山とか恵比寿さんのあたりで仕事したときに、
うんうん、
そこに仕事仲間と行ったなって感じだけど、なんかいわゆるテレビで見る、
うんうん、
みんなでなんか踊り始めたりとか、うんうん、みたいな、そういう感じはもうその頃からもうなかったかな。
確かにね。
やってんのかな、いまだにみんな花見。
どうだろう。私も職場の近くの、
うん、
なんだろう、公園みたいなところで集まってお花見とかするんだけど、うんうん、確かに自分で作って持っていくとかはないな。みんな買い込みかも。
うん。ちょっとヒロミンとの時代の差を感じますね。
でも昔は多分みんなね、うん、お弁当とかさ、こう、お重みたいに作って持ってって、場所取りしてだったんだと思うんだよね、
うんう
ん。
うん。
そういうのもなかなか見かけなくなったもんね。
まあでも本気でやったら楽しいよね。
楽しいと思う。
絶対それはそれで。
うんうん。
なんかいろんな便利なものが増えちゃってるからさ、あれだけど。
そう。そう、先週行きました。あ、先週行った。
花見？
どこに？
テント持ってって。何の花見たの？そうでしょ、桜まだ咲いてないもんね、うん、あ、そうなんだ。だから花なんて見てないですよみんな。
そういうこと。
そう、ただ集まってみんなで、そうですよ、うん、飲んだり、
そうか、
喋ったりしてるだけですよ。
でもどうだろう、東京 も,
いや、
もまだ満開じゃないよね。
4月、3日この収録日現在でちょっとメズムの入り口が咲き始めましたね、
うんうん、私も地元っていうか家の方が、
うん、
そうだな、五分咲きぐらいかな、
うんうん、
っていう感じ。まだ満開ではなかった、
うん、
ただちょっと暖かくなったら一気に咲いちゃうだろうなっていう感じはした。
う、ね、
うん、なのでこのちょうどこの週末かもね。
そうだね、
うん、
でもさ、ここ最近ってなんか桜が満開になるの早くてさ、
うん、
なんかもう卒業式の時とかさ、
うん、
にも咲いちゃって、入学式の時はもう散ってるみたいなさ。
そうね、
なんかそういう意味ではなんかちょっとなんだろう、ずれたのかな。
ずれた、すごいずれた。今回だから入学式に咲いてるとかいう感じだもんね。
うん
うん、
うんうん、
じゃあまだちょっとお花見行けるかもしれないのでね、う
ん、ひろみん、人の話は最後まで聞くんだぞ。頼むな、
うん、はい、ということでした。はい、続きましてズラさんからです。はい、はい、夜のバックステージの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、ズラです。前回の放送も楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
はい、前回は久しぶりのゴービオンザロビーで、
うん、
テーマがリゾートホテルについてでしたね、うんうん。この企画は言われると気にはなるけど、わざわざ自分で調べようとはしない際どいラインのテーマを、
うん、
いつもやっているなと思っています、
はい。
うん、ネットで調べたらある程度わかりそうな内容でも、お二人のトークでさらに面白くなったり、そんな考えもあるのかと思ったり、いろいろと楽しませてもらっています。
本当に
特に今回は、
うん、
藤の花の漢字の藤屋旅館を買い取って、 富士山の漢字の富士屋ホテルになったというちょっとしたトリビアもあって、うん、この番組に興味を持ったリスナーさんも増えたのではないでしょうか。
すごい
ですね。ふーちゃんと一緒だね。
1時間超の番組の中で本当に濃い濃いカルピスが一滴だけちょんって。
そう。はい。ところで、私は以前この番組を YouTube で視聴していると伝えましたが、はい、数回前からポッドキャストで聞いています。
うん、マジ？
うん。YouTube の再生回数が少ないので、そこから視聴者が移動しても大きな効果はないかもしれないのですが、これから視聴ランキングが上がっていくことを願っています。
ありがとうございます。
まずは、
うん、
常に100位以内に入りたいですね。
間違いないよね。
それでは次週も楽しみにしております。ズラ、
はい、
はい、100位以内か。あ、リスナーが頑張んなきゃいけない。
僕らじゃなくて頑張れと聞いてるお前らが頑張れと。
ひどい番組だ。
ひどいですね。最悪な AD ですね。うん、いやいや、でもいや頑張ってくれてますよ、
うんうん、
だって YouTube 聞いてたヒロミンとかさ、
う
んうん、ズラーさんがわざわざポッドキャストに
聞き直
して、でもそのおかげで今ねアラウンド100をやっぱりフラフラしてるんですよ。
本当、
うん、
ってことは100位以内に入るかどうかがまた我々にかかってるってことか。
まあ本来はね、うん、まあ、あとだから YouTube をもう締め出さなきゃいけないですね。
そうだね。
僕たちが何かに迎合して YouTube の放送をしてたけども、100回ぐらいをね、うん、目処にもう YouTube をやめるっていう。
あ、やめれますか。
やめようと思ったらやめますよ。
本当ですか。
YouTube で聞いてる誰かのためにやってるっていう。
ここで宣言しちゃうの。来、うん、
まあでもね、どっかのタイミングでちょっとそういう移行もしていかないとね、うんうんうんうん、やっぱり、
うん、
マーケティングをしていかなきゃいけないんで、僕たちも。
そうだね。はい。ということでね、そんなビビたるもんかもしれないなんて言わないでね、うん、そこの一票は大切なとこですからね。
うん、嬉しいですね。
うん、嬉しいですね。はい。じゃあ我々も常に100位以内に入れるように頑張っていきましょう。
はい。
はい。ヤスさんからです。
ヤス。
はい。バックステージの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。前回、前々回と番組の中でお話が出た、4月1日から客室にリリースさせる、バブルマウスウォッシュですが、
はい、
FF ごめん、 FM 横浜の東洋炭酸研究所の社長さんが司会を務める番組に、はい、うん、追沼総支配人がゲストで出られたとのことで、
うん、
メズムさんの X 旧 Twitter で紹介されていたので、
はい、
早速ラジコにて聞かせていただきました。
うん、
あ、Twitter に載ってたんだ。
そうですね。ちゃんと気を利かせてリツイートしてるみたいです。
全然見なかった。
はい。私もまだ聞いてないです。
はい、うん。リリースされるまでに、いろいろフレーバーや炭酸の強さなど、調整などが試行錯誤されていたんですね。
うん、
なんと、3年前からこの商品開発が始まっていたと、追沼さんがお話しされており、
うん、
びっくりしました。何そのふ
ーそうなんだ。
3年前から
3年も前だったっけ、
うんうん、水曜日も番組に追沼さんがゲストとのことで、またラジオを聞いてみようと思っています、
うん、
話は変わりますが、皆さん洗濯の時の柔軟剤ってこだわりはありますか。
あー、僕し、うん、そうね、もうここ数年
同じの
一つのやつ使ってる、
自分は最近とても気に入った柔軟剤が見つかったので満足していますと、
うん、
なんでこの番組のメッセージで柔軟剤って思われるかもしれませんが、うんうんうん、ある意味ホテルつながりということでご了承ください。なぜホテルつながりかと申しますと、
うん、
東方が気に入った柔軟剤ですが、
出た、分かった気がする、
あら、そう、
あれでしょ、なんとかホテルのやつでしょ。なんとかホテルのやつじゃないの。
CM で五つ星ホテルの香りという歌い文句で宣伝されている、レノアハピネスのホワイトティーの香りという柔軟剤の商品でして、
うん、
ほのかに上品で心地よいホワイトティーの香りがとても心地よく、うん、今まで使っていた柔軟剤とは比べ物にならないくらいタオルとかもふわふわに仕上がり、うん、今は家族みんなが気に入っています。ホワイトティーの香りというと、ある意味高藤さん思い出はあるのではないでしょうか。
うん、
うん、ありますね。
五つ星ホテルですか。
五つ星
ホテルですよね。ホワイトティーの香り、はい、ホワイトティーの香りって歌ってんだ、レノアが。レノアさん、でも完全にだってそれじゃんね。
うんうん、 あの CM で五つ星ホテルの香りという歌い文句で宣伝されてるんですって。
へー、考えるね、コピーライターもなんかいろいろと、
だね、うん、そんなこんなでまさか夜のバックステージに柔軟剤のメッセージをするとは思っていませんでしたが、本当、
うんうん、
おすすめの商品です。
うん、
うん、あ、東方 P&G さんの回し物ではございませんって、うん、それでは次回の放送、次回は100回目お楽しみにしております。フロムヤス、
ありがとうございます。ちょっとそれ検証しなきゃダメですね。
どれですか？
え、レモアのホワイトティーの香り。ああ、ホワイトティーの香りにはうるさいでしょ、だってあんた僕たちね、ホワイトティーの香りに関してはね、
そうね、
重々理解してると思いますからね。
重々理解してると思います。
これ違うなみたいなのあるよね。え、でもさ、ホワイトティーの香りって歌うぐらいだったらさ、うん、もうウエスティンとコラボしたら言っちゃったけどさウエスティンさんとコラボにしちゃえばよかったのにね、うん、
そうね、
それはそれでめんどくさいのか。
うん、
何なんだろうね。ウエスティンさんに黙ってホワイトティーの香りで五つ星ホテルの香りって言ってんのかな。
どうだろう。
だってそれ通しちゃった方が良くない？
でもウエスティンに興味なかったら買わなくなっちゃうね。でも五つ星ホテルでも使ってる香りって言われたらどんな香りみたいにならない？
でもさ、普通に考えたらわかるけどさ、五つ星ホテルだからってみんなが同じ香り使ってるわけないじゃん。
まあそうよそうよそうよ。だからどの香りだろう、ホワイトティーってどの香りだろうって思った
ら、そういうことね。そういうことね。
うん。
あー、ちょっと検証会しましょう。
検証会
?100 回目はじゃあそれやりましょう。
レノアハピネスの。
100回はそう、レノアハピネス、五つ星の香りをそう、検証する。これ違うな、つって。
あー、なるほどね。うん、はい、それから、
はい、
今回、質問箱に来ております。
ん？
はい、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。去年から毎週楽しみに聞いています。
あら、嬉しい。
X。旧ツイッターの方は、
うん、
認証されたアカウントでしか DM が送れないようなのでこちらにメッセージしました。
あ、そうですか、はい、
ホテルが大好きで数々のホテルを巡っていたら、数年でこれまで約300人の方から名刺をいただいています。
どういうこと？それホテリエからってこと？
そういうことだね。前回の放送で、
うん、
スタジオに行きたい方とおっしゃっていたので、うん、ぜひ行きたいです、よろしくお願いします
っていう、なんすか、以上？
以上。
という方が質問箱から？そうね、だって質問箱だとあれだもんね、誰から来たかっていうのがわかんないもんね、うん。
アカウントを教えてくれればこっちフォローするって。
なるほど。
は
い、アカウントを教えていただければ、こちらからフォローを仕返すので、
うんうん、
教えてくださいと。
別にメズメに電話して、町田さんいますかで電話してください。
ああ。町田さんいますかと。まあ、何でも、何かしらの方法で、メールでもいいし、ホームページからメールでもいいし、極端な話、電話でもいいから。
ああ、なるほどね。そうだね。出たいです。うん。どなたですか？
どなた様ですかっていう、そうです。反射チェックを入れなきゃ。反射じゃないかっていうのをチェックしなきゃいけないわけですからね。
何やってる方なんですかね。
うん。
ホテル大好きで。
どういうこと？ホテルが大好きだと、
うん。
ホテリエから名刺って渡されるもんなのかな？
いや、バックステージとか、役職がある人ですよね。うん、名刺を持ってるっていうことは、おそらく。
どうだろう。でもなんかホテル好きなんですとか言って話しかけてあれしたら、こう、お名刺くださいって言うのかな、言ってるのかね、この人ね。それとも、あ、そうなんですね。我々こういうもの、我々ってか私こういうのです。またなんか次回来た時には、ぜひ声かけてくださいみたいな感じでお名刺をお渡ししてるのか。
ね、そうなんだ。そうなんだ。名刺もらうってなかなか、なんかね、なんかないと。
うん、
300回誰かから謝罪されたわけじゃないですね。
やだ、そういう人だったら、
うん、そういう人だったら困りますね。それだってもごめんなさいですね。
そうだね。
あ、でもいや、うん、嬉しい。そういう本当になんか、うんうん、ホテル好き、うん、お客様の立場から、
うんうん、
何かちょっとラジオに出演していただいて、
うんうん、
コメントいただけるのであれば、
ね、
最近インスタの DM とかでもいい
って。あ、そうね、別にツイッターじゃなくてもインスタグラムでも何でもいいんで、うんうんうん、ちょっとうん。質問箱に投稿した何々ですみたいな感じで
メッセージをくれれば、はい、今回のこのね、メッセージがね、はい、あ、この方からだったんだっていうのが分かるってことですね。
いかんせん質問箱は懸命性なので、
うんうん、
誰なのか分からないっていう、これがね、全くね。
確かに、
ね。まあ、しょうがないんだけどね。
うんうんうん。でもそうだね、その、ちょっとね、X で、DM 送りたかったんだけど、
うん、
そう、認証されたアカウントでしか送れなかった。う
ん、でもちゃんとこのメッセージはキャッチしました、我々は。うんうん、はい。なので、まあ何かしらの方法で。
そうですね。ぜひぜひね、なんか、コツが買っていただければね。
うん。
何らかの対応ができるかも
そうですね。
知りません。
はい。
え、ホテル好きってことはさ、メズムにも来たことあるのかな？
え？あるんじゃない？
え？
ないのかな？
どうだろう。
まあ、なくてもいいけどね。
もしかして、メズムの誰かの名刺を持ってるとか、うん、あんのかな？どうだろうね。メズムがそもそもあんまり名刺がないからね。
確かに。
うん。
確かに。え、現場の子たちって名刺持ってます？
現場は持ってないです。
役職がついてから。
役職ついてからじゃないと、そうですね。
なるほどね。
うん。っていうか、管理職以上じゃないと持ってないと思います。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど。
そう。まあ、もちろんね、働いてる場所によってどうしても必要っていう人もいるので、うん、そういうところは、表の、その、オンステージのものでも持ってるものはいますけど、うん。うん、札もついてないしね。
そうね。
うん。
我々のね。
我々のね。うん。なので、ぜひぜひね、なんかちょっと素性を明かしていただけると。
そうですね。極悪になったら困りますからね。
嬉しいです。ということで、
ね。イメージですごいよね。
はい、そんなこんなでね、リスナーの皆様が番組に取り上げてほしいテーマも随時募集しておりますので、引き続きメッセージをお待ちしております。
はい。
はい。夜のバックステージでは、番組へのリクエストやメッセージを募集しています。宛先は、番組公式 X、旧 Twitter、メズム東京夜のバックステージへの DM または匿名で投稿できる質問箱までお寄せください。
はい、
はい、
どうすか、
どうすか、
最近仕事どうすか、
どういう意味で、
新年度明けましたけど、
新年度明けましたけど、今はまたリフレッシュな気持ちに戻っております。
ずっと忙しいよねあんたなんか、
え、そう見える、
暇っていう時ってある？
ふう、暇はないかな。
一年中忙しいですよね。
なんとなく、これいいのかな。仕事をちょっと諦めた。よし、暇、みたいな。
ああ、そっちね。そっちね。もうこれ以上手に負えんわっていうやつね。うん、
ちょっと一瞬もう、あ、今日は無理だなってなるとちょっと時間が空くので、うん、そうすると暇というか手が空くみたいな感じ、うん。ただ今はね、やっぱりさっき冒頭でも言ってたけど、新人が増えてきてるので、
うん、
すごくリフレッシュな気持ちをいっぱいもらってます。
うん、
若返るぞと思って。
やっぱ違いもんすか。
あ、違うね。
新しい子たちから。
うん。
やっぱり、だってさ、さっきのさ、保険じゃない、派遣の子たちなんて、
うんうんうん、
ホテルとかも別にあんまり知らないです。
うんうん、
なんなら興味もないです。みたいな方々も働き始めたりするわけでしょ、
うん
うんうんうん、本当にゼロから、ホテル専門学校みたいなことを高藤さんがするってこと。
まあね。あとはね、だから、うん、毎回毎回、私とかが1年間こう、ホテルマンでこう、ずっといるとさ、うん、当たり前になることが、
うん、
こう、なんだろう、リセットされて、あ、当たり前じゃなかったって思える。
そうね。
うん。
例えば、
当たり前のことに使っ、当たり前のように使っているホテル用語とか、
ああ、それはあるよね。
うん。もうね、一年するとみんながそれが当たり前のように使えるか、ブワーって話したけど、うん、その勢いで話していくと、あれってなって、あ、うん、そうだよね、これ分からなかったよね、うんうん、みたいなこととか。
レベニューとか言っても、はってなるってことでしょ。
うんうんうんうん、
ADR とか、うん、はってなるわけでしょ。
あとは、緊張感とかさ、初々しさとか見てると、何緊張してるのって言って、うん、はいって言われて、あ、そうか、緊張するもんなんだ、みたいなとことか。
緊張っていつからしなくなりました？してました？まず。いや、これはね、高藤さんだからっていうか、
うん、
まあ、ホテル専門学校で、
うん、
それなりに勉強を受けたわけじゃないですか。
うん、
多分現場の研修とかってあったでしょ？
あった。
ってなると、うん、もう、新社会人として現場で働き始める頃には、
うん、
緊張しなくなってんのかなっていう意味での質問。うん、
ああ。
そうでもなかった。
なんかね、やっぱりでも、新しいこと始めるときって緊張はする。
ああ、それはしたんだ。
周りの人が知らなかったりとかすると余計に緊張はするんだけど、
うんうん、
私意外と入ってしまうとそうでもないって感じ。
うん、
なので、こう日本ホテルここに移るときも、うん、それこそ面接も緊張するんですよ。
まあまあね。
うん。
いや、なんかさ、大人になってからの面接ってさ、めちゃくちゃ緊張するよね。学生の時より緊張する気がするわ、
うんうん。そうなんだけど、じゃあ緊張しましたって言って、日本ホテル入って、メズムの子を立ち上げしてってなったときには、うん、緊張しないかな、
まあね、
あ、今までのこの現場経験があるからかもしれないけど、
うん、
あ、もうじゃあこれをやっていこうみたいなことが分かってるからあんまり緊張しないかな、
うん、そうね、体感としてね、
みたいな、
うん。なんかさ、大人になってからの面接ってさ、ちょっとなんか、あれだよね、それ、まあ、受かってるからいいけどさ、
うんうん、
なんか、ちょっと自尊心削られるよね。
わかる。
大人になってからちょっとあなたダメですよって否定されるみたいな感じだとさ、
うんうんうんうん、
まあ実際には否定されてないんだよ別に、うんうんうん、たまたま合わなかったですってだけの話だったりするんだけどさ、
わかる、
怖いよね大人の面接って、
怖い、
でもさ、
未だに嫌だ、
なんか あまあ、毎年毎年こうフレッシュレモンが入ってきてさ、
うんうん、
新入社員としてでも去年にやっぱ新入社員に入った子も、
うん、
一昨年に入った子も、うん、もうやっぱ1年も2年もするとさ、うん、全然顔つき違うよね。
違う、
うん、これは面白いなって思う、うん、
いやだからそこのね違いとかも分かる。なんか1年間こう育ててきてってか育ってくるじゃない、
うんうん、
それが毎日見てるから、まあ、もちろん育ってるのは分かるんだけど、うん、あんまりまだ新卒だったよなみたいな感じで見てるんだけど、うん、
なるほどね。
新しい子が来ると、うん、あすごい成長してるっていうのを感じられる、う
んうん、差分でね。
うんうんうん、
あそうかね。まあその高藤さんとか多分現場にいてよくサービスの子たちを毎日見てるから、
うん、
まあそのグラデーションも見えてるのかもしれないけどさ、
うんうん、
僕とかやっぱ本当にたまに会う子とかいるのよ、
うんうん、
そしたらさ全然顔つきがさ
あそう
急に会った時に全然違うみたいなのがあったりするから、まあそれはなんか
いい驚きだね。
あいい驚きだし、うん、面白いなって思ったりとかしてね、うん、なんで今年の新入社員の皆さんも最初は緊張するかもしれないけど、うん、
頑張ってほしいよね、うん、
先輩がどしっと構えてますから、
うん、そうあこんなことに緊張するんだみたいなことに緊張してるからね。
あいいねいいねいいよいいよ、いいぞいいぞ、
と思いながら、うん、はいということでね我々もそんな初心をね取り戻しながらね、
うん、
はい栄えある100回目を迎えられたらいいのかなーなんて、
ね、
思ってますので、
はい、いつもありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。はい Thanks for listening。 次回もお楽しみに。お相手はめずむ東京高藤宮と
小泉健太郎がお送りしました。
それでは皆さん
素敵な夜を。
メズム東京、メズム東京、
夜のバックステージ、夜のバックステージ
Brought to you by 東京 Waves。